運と幸せを引き寄せる30の言葉。その時、走り続ける人は走るのをやめた人のものになって、ますます運が良くなる。用意スタート。スタートの号砲とともに私たちは夢に向かって走り始めます。夢を叶えるには夢に向かって走り続けることが大切です。千里の道も一歩だということがないように、一歩ずつ走るから前に進み、前に進んだら夢に近づけます。夢を叶えるために大切な要素の一つは運です。勉強、人脈、行動力などが代表的ですが、運も大切なポイントです。運が大きい人と夢を叶えやすくなり、運が小さい人と夢を叶えるのは難しくなります。運は比較的で神秘的なものですが、成功には欠かせない要素。運に助けられる、運のおかげでうまくいったということが現実としてあります。夢に向かって走り始めた当初、私たちの運の大きさは同じです。誰もが孤立深い運であり、大きさは平等です。ところが走り続けているうちに運が大きくなる人もいれば、小さくなる人もいて、個人差が生まれます。なぜ人によって運の大きさが違うのか。それは走り続けているかどうかになります。走り続けているとどんどん運が大きくなります。走るのを諦めていると運が小さくなります。走るのをやめた人は運が消えてしまいます。つまり運を大きくするには走り続けることが大切です。ではなぜ走り続けると運が大きくなるのでしょうか。みんなが一斉に走り始めますが、途中でもうやめようと諦める人が出てきます。一人が諦め、また別の人が諦め、脱落者が続出します。走るのをやめた人の運は消えてしまいますが、ここが重要なポイントです。走るのをやめた人の運はどこにいるのか。完全に消滅するわけではありません。走り続ける人のところにいるのです。走り続ける人は走るのをやめた人の運を持って、ますます運が良くなります。だから走り続ける人はどんどん運が大きくなっていくのです。運を良くしたいなら、とにかく走り続けることです。レースは遅くても構いません。髪の毛も遅くてもいい。髪の毛も遅くてもいい。一歩ずつでいいので前に進みましょう。走って走って走り続けましょう。走るのにされたら途中でやめてもいいので前に進むということが大切です。無理をせず適度に休憩を入れながら走れば運動を走り続けることができます。最初は小さなんであっても走り続ける自分が大きくなります。走るのをや直線になりますが、夢を叶えるには多くの時間が必要です。脱落者が増えるにつれて、ますます運が大きくなり有利になります。最後まで走り続けた人が最も大きな運を手に入れます。最後に残った人には参加者全員運を乗せてもらうことになります。最も大きな運を手に入れたら必ず成功するのです。運を手に入れるためにとにかく走り続ける。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その2、あなたの心に気をつけるのは誰かではなくあなた。心に気がつくのを待っていませんか。自然とやる気や元気が出ます。自然とパワーが湧いてくるのです。誰かに励ましてもらえます。もちろん自然と心に気がつくこともあります。たまたま友人から応援されてやる気が出ることもあるでしょう。偶然にテレビ番組に触発されて心に気がつくこともあるでしょう。たっぷり次に乗って翌日の天気も良ければ、それだけで勇気した気分になるでしょう。運の入れることがたまたま立て続けに良ければ、不思議な目合わせを感じて嬉しい気持ちになるでしょう。しかし、心に気をつけるのは本来積極的な姿勢が必要です。全く相手の姿勢ではありません。そもそも心に気がつくのはそこは消極的な姿勢です。消極的な姿勢になっていると気がつくものも少なくなります。気がつかれていても消極的になっていればすぐ消えてしまうでしょう。規制算的な時間が過ぎていき、私の言い方になってしまいます。積極的ながら心に気がつくのではないのです。ロスクを思い出してください。突然ロスクに気がつくことはありません。気を近づけたらロスクに気がつくのであって、能動的なアクションが必要です。私の心も同じです。じっとしたままでは何も起こらないでしょう。気をつけるには能動的なアクションが必要です。では、心に気をつけるのは誰か。他人ではありません。自分です。自分の心の気は自分で決めましょう。例えば、深呼吸と右拳です。大きく息を吸って、ゆっくり右拳をするだけでも変化があります。気合が入ることで気持ちが引き締まり、自然とパワーが出てきます。ある意味をイメージすることも効果的です。ある意味をイメージすると自然とワクワクした気持ちになって元気が出てきます。夢を叶えたい気持ちは心に響き、気持ちを盛り上げます。この世の中でも構いません。知識を得ることは前進すること。知識のシャワーを浴びることで脳に刺激が加わってモチベーションも高まってきます。自己暗示の力も有効です。自分ができる人間だ。自分は価値のある人間だ。と言い聞かせてみましょう。自分の可能性を信じていると嬉しい気持ちになってテンションも上がり、心に気がつきます。心に気がつくのをまずはやりましょう。あるいはいろいろな方法を試してみてください。試した結果、心に気がつかなくても何も失うものはありません。積極的になると別になるので心に気をつけるのもスムーズになります。結果でも不器用でもいいので、自分なりの方法で心に気をつけてください。あなたの心に気をつけるのは誰ではなくあなたです。心の気は誰かにつけてもらうのではなく自分でつける。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その3、最後は最初から輝いているわけではない。人の何倍も努力を積み重ねて初めて輝く。最後、最初から輝いている能力と思っていながら輝く。最後、最初から何の努力もなく発揮できるものと思っていながらもっと大きな輝く。最後の初期段階は輝いておらず大した能力もありません。実力も人より少しうまくできる程度。比較的スムーズにできる、得意かもしれない、自分にやっている気がするという程度の実感しかありません。どんな才能も最初は原石の状態です。原石ですが、まだ輝きはなく普通の人に見えます。その辺に行っている人と同じでほとんど磨き出せません。宝石の原石はしっかり磨くことで輝くように、最後の原石もしっかり鍛錬を積み重ねることで輝いていきます。最後の原石を見つけたら思ったこと大したことないと決心なしですが、ここは大切なことです。そもそも最後の初期段階は大したことありません。最初から一流の能力を発揮しているわけではありません。最後の原石は磨いてこそ輝くもの。しっかり磨いてこそ伸びていき、輝いていき、花を咲かせ始めます。最後ならば苦労の努力も必要ないと思っていながら輝くです。最後ならばこそ苦労の努力も必要です。しっかり発揮するためにはむしろ何十倍、何百倍の努力と苦労を重ねる必要がある。その結果として最後の原石から本物の才能を見ます。現在才能を発揮している人を思い出してください。A の天才、B の天才、野球の天才、E の天才、将棋の天才、天才、投資の天才、革命の天才。どんな天才も才能を発揮する前は、さらに努力と苦労を積み重ねているはずです。人の見ないことで信じられないことを頑張っています。命を削るような苦労と努力を経験しています。その分野について人の何十倍、何百倍も頑張っています。最初から輝いているのではありません。磨きから輝くのです。才能があっても花を咲かせるには努力と苦労が欠かせません。才能を発揮している天才たちは全て苦労であり、努力家です。集中力があって根気も強くて負けずないです。苦労に苦労を重ね、努力に努力を積み重ねた結果、才能の花が開き、立派に活躍することができます。才能の原石を見つけたら輝くまでしっかり磨く。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その4、生き急ぐことは死に急ぐこと。生き急ぐのではなく、伸び伸び楽しもう。やりたいことがたくさんあると急いだ生き方になりがちです。少しでも人生を満喫したい。あれもしたい。これもしたい。少しでも人生を楽しみたいからそれぞれ急ぎながら楽しんでいく。そんな生き方をしている人もいるでしょう。一生は短い期間であるように忙しく活動している。少しでも人生を楽しもうとスケジュールが密に詰め込んで、空間の時間もなくそうとする。あれもこれも着手して、いつも忙しく動き回る。少しでも起きている時間を増やそうと睡眠時間を削ることで活動時間の練習する。忙しくて活動量を増やせばそれだけ経験や出会いの数も増えるのは間違いありません。効率とスピードを追求して睡眠時間を削って活動量を増やせばそれだけ経験や出会いの数も増えるのは間違いありません。たっぷり人生を楽しむことができるように思います。少しでも人生を満喫するために生き急ぎ方になっている人も多いのではないでしょうか。しかし生き急ぎ方には注意が必要です。少しでも人生を楽しむ姿勢は素晴らしいですが、あまり忙しくなるのはよくありません。生き急ぐことは死に急ぐことになるからです。少しでも生き急ぐことすると焦ることが多くなります。スピード重視になったり厳しいスケジュールになったり心の余裕がなくなったりします。緊張することなく5分に以内に心拍数も上がってしまいます。心拍数と自分には相関関係があります。固有の障害の心拍数はおよそ20回ということが確認されていて、固有の心拍数というのを法則と言います。これはネズミの像の証拠です。ネズミは心拍数が速いためにも短くない、ゾウは心拍数が遅いためにします。人の心拍数もおよそ20回です。生き急ぐと焦ったり慌てたりすることが多くなります。余計に心拍数を増やすことになるため自分も影響します。結果として生き急ぐことは死に急ぐことになるのです。急ぎ足でたくさん楽しむことができても自分が短ければこんな先頭です。では生き急ぐのであればどう過ごしていけばいいのか。のみのみ楽しむのです。幸せを一つずつ丁寧に楽しみながらじっくり味わっていきます。どれだけ多く幸せを得るかではありません。どれだけ深く幸せを感じるかです。幸せは量ではなく質が大切です。幸せの数は少なくともじっくり深く感じることができれば十分豊かです。幸せの数は減るかもしれませんが、感じられる幸せは深くなります。のみのみ楽しめば焦ったり慌てたりすることも増えます。不安や緊張を持って穏やかでリラックスした時間が長くなります。幸せをじっくり感じることができるようになるので心が豊かな時間を送れるようになります。生き急ぐのではなく、のみのみ楽しみましょう。少し生き急いでいるなと思ったらブレーキを踏んでペースやスピードを調整しましょう。のみのみ楽しむことが結果としてもっとも幸せを感じる生き方になります。生き急ぐのではなく、のみのみ楽しみ。運と幸せを引き寄せる本番で結果を出したら準備を大切にしてください。準備をしないで本番で結果を出そうとするのは甘い話です。うまい話はありません。つい話の世界ではあり得るかもしれませんが、現実ではありません。現実はとことん合理的です。試験の結果はどれだけ勉強してきたら決まります。勉強すれば本番では結果を出せませんが、しっかり勉強すればそれだけ良い結果を出せます。準備は十分であれば予想以上の結果を出せることもあります。試合の結果もどれだけ練習を積み重ねてきたら決まります。練習をすれば本番では結果を出せませんが、しっかり練習すればきちんと結果を出せます。120%集中することで本番で最高得点を残すこともあります。仕事の結果もどれだけ準備をしてきたら決まります。 準備が不十分ならこんばんは、私しますが、しっかり準備ができていればスムーズに進められます。残した結果が次の仕事につながっていくのです。こんばんがうまくいかなかったとき、運の整理してはいけません。運の整理するときちんと反省しなくなるため、ますます本番で結果を出せなくなります。運の神様をがっかりして見てしまい、ますます運気が下がってしまいます。結果が出なかったのは運のせいではなく、準備が足りなかったのことです。どうか準備を大切にしてください。準備が面倒くさい、準備なんて必要ないと軽く考えている人はどこかで失敗します。準備を全部することはまくに不要なもの。準備を揃ったらその結果が返ってくるだけです。こんばんは今まで準備した結果を出すまでにすみません。こんばんが始まる時点で結果がほとんどが決まっています。準備が早かさほどないことです。そもそも準備は早かさは対極的です。準備で準備でどくさいことの連続になりますが、準備は本来そういうものです。本番で結果を出したいなら、準備で準備でどくさいことを受けてしっかり準備をしておきましょう。しっかり本番で結果を出したいなら、準備こそ重要です。当たり前の事実ですが、世の中の不正の法則です。本番も大切ですが、準備はもっと大切です。準備をして進むことはありません。特に人生を左右する重要な面であれば、十分な準備ではなく、十分な準備を行っているのがいいでしょう。準備をしすぎたと思うから準備ができれば、本番では良い結果を出せるでしょう。何事も勝負の大半は準備で決まるのです。本番で結果を出したいなら、準備を大切にする。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その6、完全に毎日は人生に一日もない。同じ毎日の繰り返しになっている。今日も昨日と同じ一日を過ごしている。人生に満足を感じる。入社した当初は学ぶことが多くて変化に富んだ毎日でしたが、慣れていると同じ毎日の繰り返しに思えています。会社と自宅の往復の日で特別な変化もない。満足を感じて誰かに気がしてくるのです。しかし、ここに誤解があります。実のところ同じ毎日と感じるのは誤解です。大雑把に言っているが同じ毎日に感じるだけです。厳密に言えば完全に同じ日は一日もありません。同じ毎日に思えても細かく見ると小さな違いがたくさんあるでしょう。同じ仕事をしているように思えても工夫や取り組み方など小さな違いがあるはずです。同じ景色を見ているように思えても街の景色、人の違いなど小さな違いがあるはずです。同じ過ごし方をしているように思えても日によって時間や気持ちなど小さな違いがあるはずです。言葉も違えば会話も違います。違った経験があり、違った違いがあります。吸収した情報も違えば頭で考えたことも違います。どれだけ小さくても違いは違いです。人生は80年とすればおよそ3万日です。3万日とはいえ完全に同じ日は1日もありません。毎日どこかに何かの違いが生じています。長生きをして100歳までいたとしても3万6500日です。3万6500日であってもやはり完全に同じ日は1日もありません。同じ日を繰り返していると不満を漏らすのではありません。同じ日を繰り返していると感じてしまうことを無駄になっている自分に気づくのです。そして細かいことに注意が人となくなっている自分に期間を持つことです。ざっくりした見方しかできないのはよくありません。いつの間にか心の悪さと柔軟性が失われ、動画に向かっています。小さな違いや変化によって心の悪さと柔軟性を取り戻しましょう。昨日と今日の違いが知れると考えてみてください。完全にそういうことはありません。同じ毎日に思えても今日は昨日とどこか違っているはずです。五感を研ぎ澄ませて感性を働かせれば必ず違いが見つかります。昨日とはここが違うね。少し違うね。新しい変化があったね。小さな違いが見つかれば素直に喜びましょう。細かいことに注意を持てば変化にどんな毎日を送っていることに気づきます。同じ毎日に思えても昨日と今日は少しだけ違いがあるでしょう。そうすれば毎日間違いさせるのを楽しみます。同じ毎日の繰り返しに思えても細かいことに注意を持て違う毎日を送っていることに気づくことです。完全に同じ日は人生に一日もないのです。同じ毎日の繰り返しに思えても細かいことに注意を持て違う毎日を送っていることに気づく。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その7、好きな色を聞かれたら1つではなくたくさん答える。突然ですがあなたに質問です。あなたの好きな色は何ですか？難しく考えず普通に答えてみてください。時間をかけずさっと答えていただきたい。ここが正しいと正しいと割る大事なポイントです。大切なのは何を選んだではありません。いつ答えるかです。いつの間にか1つに絞っていないか。無意識のうちに1つだけという答え方をしていませんか？好きな色を1つだけ答えてくださいと言われたら分かります。1つだけという条件があるなら1つだけ答えることになります。しかし好きな色は何ですかという質問に数の正解はありません。つまり好きな色を答えてもいいのです。好きな色は2つあれば2つ答えましょう。好きな色は赤と青です。好きな色は3つあれば3つ答えましょう。好きな色は赤と青と白です。これでいいのです。少なくとも2つ以上は好きな色を設定しておきたい。一つだけよりたくさんの方がポジティブ感がありますので、それだけ人生も楽しめます。私たちはいつの間にか一つになりたいという思い込みがあります。学校の教育により一問にと、なすり込まれているせいか一つにしようことが当たり前になっています。一つでやる必要はありません。人生の答えはいつだってもいいのです。一つにしようのは、むしろ人生の可能性を制限している状態。一つにしようということは、好きな範囲を狭めるということです。好きな色を考えるとき一つにしようなしです。注目されるものも一つにしようなしです。これはよくありません。むしろ人生の可能性を制限している状態です。好きなものは一つでやる必要はありません。二つだってもいつだってもいい。一つやむつもっとたくさんなってもありません。よくなっていいのです。好きなことはあくまで個人的なことですが、常識にとらわれる必要はありません。むしろ常識は無視して大胆に設定することです。人生は一度しかないのですが、もっと好きなことを増やし、もっと好きな範囲を広げましょう。好きなことはたくさんであるといい。好きなことはたくさんであるといい。この考え方は人生周りのことに移ります。好きな趣味は一つではなくたくさん作りましょう。趣味は何ですかと聞かれたときもたくさん答えられるようにしておきたい。読書と一つ答えるのもいいですが、読書3と映画鑑賞とたくさん答えるのはもっといい。好きな食べ物も一つではなくたくさん作りましょう。好きな食べ物は何と聞かれたらたくさん答えるようにしておきたい。カレーと一つ答えるのもいいですが、カレーオムライスハンバーグとたくさん答えるのはもっといい。もし一つしか答えられない状況なら今すぐたくさん答えられるようにしてください。好きなことはたくさん作りましょう。それが人生をもっと楽しむということです。好きなことを増やすことは人生の楽しみを増やすことになります。上手に生きる生き方なのです。好きなことは一つではなくたくさん作っておく。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その8、私は成熟していると考える人は成長をストップする。私はまだまだ未熟と考える人はいつまでも成長する。私は成熟した人間です。そう思っていると成長を考えます。確かに経験も実績も豊富で成功体験も多いな自分に自信が持てるでしょう。立派な地位や肩書があるかもしれません。他の人間も肩書もあって大きな名誉や勲章を得ているのかもしれません。十分成長できていないではないか。そう思うかもしれませんが、ここが落としなんです。成熟とは成長していった状態です。私は成熟していると思っていると成長の余地がないことを求めることになるため、そういう努力しなくなります。もう十分だよね、これ以上は頑張らなくていいねと思うようになる。また私は成熟していると思っていると満身なので油断します。満年なので気持ちも感じてきます。油断するとまた肩に腐っていきます。果物が完熟するとあとは腐るしかないのと同じです。成熟すればあとは腐っていくしかありません。人は一旦気持ちが緩むと能力の低下があるというのです。いつまでも成長を続けたいならまだまだ未熟と考えること。成長を続けたいなら謙虚な考え方を持ちましょう。キーワードは未熟です。いつまでも成長を続けたいならまだまだ未熟と考えることです。まだまだ未熟と考える人はまだ伸びしろがある、まだ成長できる余地があるということになります。結果や実力に対して謙虚になるため慢心することがありません。また目線が上向きでいれば挑戦を続けます。どれだけ経験や実力を積もうと、どれだけ一般的な体になろうと自分は未熟と考えている限りまだまだ前進できます。たとえ周りからは一流と認められても未熟であることを貫くことです。自分が未熟かどうかは周りが決めることではなく自分が決めることです。まだまだ未熟のです。これからも精進を続けます。謙虚な姿勢で貢献を目指していれば成長が停滞することなくどんどん伸びていくのです。これからも成長を続けたいなら自分は未熟と思うことです。表向きだけ思うのではなく本当に心から自分は未熟と思うことが大切です。自分はまだまだ未熟と思いながら目を目指している限りまだまだ成長していけるのです。どれだけ成長しても自分は未熟と考え続ける。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その9、あなたには素晴らしい好奇心がある。好奥心のない人はいません。どんな人も好奇心があります。ただし、心の奥で眠らせている人もいれば、活用している人もいます。もちろん、あなたも素晴らしい好奇心があります。ところが、私たちは大人になるにつれて好奇心を抑えたり、隠したりしなしです。好奇心に溢れた様子には幼く子供のようなイメージがあります。好奇心が旺盛な人、イコール子供っぽい人という固定観念があります。そのためのようになるにつれて好奇心を抑える人が少なくありません。素晴らしい好奇心があるにもかかわらず、いつの間にか心の奥にしまい込んでいませんか。もちろん、大人になれば知識は必要ですが、だからといって好奇心まで抑え込む必要はありません。体験できるものなら何でも実際に体験してみる。今一度、純粋な好奇心を取り戻してください。せっかく素晴らしい好奇心があるのですから、もっと素直に表現した方がいい。心の奥で眠らせている好奇心を目指して、表現いっぱいにしましょう。なんだろう、気になる。好奇心が反応したら5歳です。素直に近づいてチャレンジしてみましょう。触れるものなら実際に触ってみましょう。食べるものなら実際に食べてみましょう。聞けるものなら実際に聞いてみましょう。これは何だろう、気になる、面白そうという心の声を大切にすること。子供っぽいと思う必要はありません。怖がらず恥ずかしがらず飛び込んでいきましょう。体験できるものなら何でも体験してみることが大切です。子供たちの目がいつも輝いている理由は、なぜ子供たちはいつも目を輝かせているのか。それは好奇心を大切にしているからです。目薬なんて必要はありません。 好奇心を持つようになると自然と目がキラキラ輝くようになります。ワクワクドキドキする機会が出なく感動する機会も増えます。興味のあることに飛びつから刺激的で楽しい毎日を送れるようになります。好奇心は子供だけでなく大人になってからも大切なことです。好奇心を大事にしていると必ずワクワクした人生になります。好奇心は脳が生活する働きがあるためよく覚えられ、身につきやすい特徴があります。また積極的に刺激を吸収することになるためいつまでも新しく生きられます。好奇心は隠すものではなく出していくもの。好奇心は心のアンテナです。好奇心を大切にしていると刺激と変化が増え、もっと日常が楽しくなります。心の奥にしまい込んでいる好奇心を引っ張り出して思い切り表現しようではありませんか。あなたには素晴らしい好奇心があります。心の奥にしまい込んだ好奇心を引っ張り出しましょう。好奇心は隠すものではなく出していくものなのです。好奇心は隠すのではなく積極的に出していく。好奇心に従って生きる。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その10、相手に運動してもらいたいならまず自分が運動しよう。相手に運動してもらうにはどうすればいいでしょうか。ユーモアを言って笑わせる。面白い話をして楽しませる。美味しい料理を味わってもらう。どれも良い方法ですが少し手間暇がかかります。お金がかかる方法も少なくありません。そういうことを難しく考えなくてももっと簡単で基本的な方法があります。自分が運動するだけでいい。まず自分が運動するだけでいいのです。ユーモアも面白い話も不要です。人との言葉はする必要もありません。もちろんお金も不要です。あなたが人と接するときを思い出してください。相手に運動しているとその辺りを見せて自分が運動するのではないでしょうか。マイキーということがありますが、このことが例えならマイナーと言っていいんでしょう。相手が笑顔になっていると、明るい雰囲気が自分を触ってきて、気持ちが笑いで徐々に起こります。あなたがそうであるように、相手もそうなのです。あなたが運動していれば、相手はあなたの明るい徐々に伝えて運動しているでしょう。これこそ、ヒントコミュニケーションの幅。ユーモアや面白い話も大切なポイントですが、まず、そんな笑顔です。人との言葉を話しなくても、相手を笑顔できます。話をしてから運動するのではなく、話をする前から運動しよう。何事も笑顔から始めましょう。あなたが運動するだけでいい。すると、相手の運動した笑顔を返してくれます。相手の表情はあなたを映すためです。話をしてから運動するのではなく、話をする前から運動しましょう。なぜか笑いをするのは、気がして明るい笑いをしたくなるらしいです。明るい話や話は、嫌なような雰囲気ができないのです。もし、相手が運動してくれなくても、根気よく笑顔を続けてみてください。幸せの神様はニコニコしている人が大好き。ニコニコしていると幸せの神様が踏み切れて近づいてきます。幸せの神様はニコニコしている人が大好きです。いい表情をしているな。笑顔の人が幸せになっている。今日は運をプレゼントしてあげようと奮発してくれます。ニコニコしているだけで心と運と幸運に恵まれるです。もっと肩の力を抜きましょう。難しく考える必要はありません。準備も考えも必要はありません。楽しいことを考えていると自然と明るい気持ちになってニコニコしやすくなります。相手にニコニコしてもらいたいならまず自分がニコニコすること。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その11、幸せを目指してもいい。ただし追いかけ回さないこと。あなたは幸せになりたいですか。誰もがもちろん突破することでしょう。幸せになりたくない人はいません。今の生活に考えればどうすれば幸せになれるだろうかと考えるもの。常に幸せな私たちにとって人生最後の目標であり目的です。すべての人が幸せになりたいと願っているはずです。幸せは努力によって得ることになるのです。仕事、勉強、恋愛、結婚、成功、きちんと努力をすれば結果が出て夢も叶いやすくなります。幸せを目指して日々コツコツ励んでいる人も多いのではないでしょうか。幸せを目指しても追いかけ回さない。ここで注意しておきたいことがあります。幸せを目指すのはいいですが、追いかけ回さないように注意してください。一日に何度も幸せを思い出す。一日中幸せのことばかり考えている。幸せになる方法から気が付いている。他人の幸せは無視して自分の幸せしか関心がない。幸せになれるよう恨みや争っている夢中になる。これでは幸せを追いかけ回しているのと同じこと。必死で幸せを追いかけ回すのはよくありません。幸せは追いかけられるのが苦手です。失速幸せを追いかけ私たちは誰かに追いかけられる時には恐怖を感じていなくなりますが、それは幸せも同じです。幸せを追いかけ回すと、かつなく雰囲気が出てしまいます。不安や恐怖を感じた幸せは、この人に近づきたくないと見えてきます。伝えることが嫌われてしまいます。そのため幸せを追いかけ回せば、話すほど幸せな雰囲気が出てしまいます。運やチャンスを呼ぶことが逆に知らすことになる。あまりに幸せのことばかり考えていると、現実もおろそかになります。幸せを追いかけ回すと、かえって不幸になってしまうのです。心だけでは幸せを目指すまでに進むままない。自分の胸に手を当て、期待を立ててください。幸せを目指すことがあっても、追いかけ回さないようにすると。もし幸せを追いかけ回している自分に気づいたら、ブレーキを踏むことです。停止する必要はありませんが、速度を落としてください。心だけでは幸せを目指すまでに進むままないです。幸せを目指すことがあ人と接しているとき、親近感の悪いがあります。まだ馴染みが浅いだけであっても、年齢や出身地が自分と同じことがあれば親近感が湧きます。相手の趣味や好み、考え方や生き方が自分と同じことも親近感が湧くでしょう。お互いに共通点があると、仲間意識、流れて心の距離が近づきます。一旦親近感が湧くと、夫婦間の関係であるように、仲良くなり、親しい雰囲気ができます。自然と笑顔が増えたり、もっと話したくなったりするのです。親近感が湧くかどうかは、偶然や何気に混ぜている人が多いのではないでしょうか。もちろん、偶然や何気に混ぜているのもいいですが、それでは偶然です。親近感が湧くかどうかは、偶然が安定しているように思いますが、誤解です。お互いに共通点が見つかるかどうかです。積極的に共通点を見つけていけば、自発的に写真の感情を生むことができるようになります。つまり、親近感とはいえ、自分の作業でコントロールが可能です。親近相手に親近感の湧きを積極的に話してみましょう。ポイントは共通点を見つけることになります。何でもいいので相手と自分との共通点を見つけてください。観察力を働かせ、感覚を研ぎ澄ませましょう。好みや趣味が同じでないか。考え方や生き方が同じかどうか。出身地や出身校が同じでないか。職業が同じでないか。誕生日が近いかどうか。生まれた年が同じかどうか。人生の境遇が似ていないか。様々な角度から相手を見ていき、一つでもいいので共通点を見つけていきましょう。完全に違いはベストですが、大体一致であっても OK です。共同範囲を決めた方がそれだけ親近感が湧く感じも増えます。共通点の一つもない人を探すほうが難しい。共通点を見つけるのは難しい。そう人と接する要素は数を存在するため、コンティニューがいやでも一つからは共通点が見つかります。現段階で共通点探しに取り組んでみましょう。観察力を駆使して、いろんな角度から相手を見れば、同じ見ていると感じるところが一つからはあるはずです。共通点を見つけるのが上手になれば、ほぼ全ての人に親近感を覚えることができるようになります。共通点が3つ見つかれば、運命を感じる。1つ見つかれば自然と親近感ができます。2つ見つかればもっと親近感ができます。3つ見つかれば運命を感じるでしょう。共通点が見つかれば見つかるほど強い親近感を覚えるようになります。親近感の持てば自然と笑顔が増え、有効的な接し方になります。あなたのような人に相手の心を開いていき、自然と仲良くなります。勝手に親近感の持てば仲良くなるのは時間の問題。仲良くなるから親近感の湧くことはありません。親近感の湧くから仲良くなるのです。たとえ相手があなたをやっていても、あなたは相手に親近感を持つことです。親近感は一方的に持っているものです。親近感は偶然のものではなく、あなたの心だけしないです。あなたの心はあなたのもの。あなたの相手をどう思うと自由です。親近感の持てば仲良くなるのは時間の問題なのです。積極的に共通点を見つけ出し、積極的に親近感を持つようにする。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その13、かっこつける方とかっこいい方は見てないもの。かっこつける方とかっこいい方。この2つの言葉を聞いてどう感じるでしょうか。それぞれ響きが似ているため、今同じように感じます。どちらも天才を求める、前を良くするという点は同じですが、ここが重要ポイントです。かっこつける方とかっこいい方は響きはそっくりでも似てないもの。実際は大きな違いがあるため、混同するそれぞれ別にしましょう。かっこつける方。かっこつける方は皆、天才にこだわる方のことを言います。弱みは隠して身を張る。すごいなと自慢をする。実力がないのに悪く用する。天才を求めるために何とか言うように見せる。大変の良くすることに注意が見て、何もなくなることがなくなる。かっこつける人には、トレーシーになって、周りから奪われたい気持ちがあります。人を気にしているので、なかなか自由に生きられません。身を気にしているので、余計な出費も多くなり、なかなかお金も貯まりません。人前では頑張りますが、人のないところでは遊びます。無理にかっこつけたところで、優秀な目はその自然な様子からすぐ見られます。かっこつける人をしていると、一時的に迷っても、いずれかっこ悪くなってしまいます。かっこいい力。かっこいい方は意味や道徳を大切にしたい方のことを言います。人道に反したことはしません。正しい意味を持って人として踏むべき道を大切にしています。礼儀やマナーも大切にします。守るべきことはきちんと守り、相手を介入させるような振る舞いはされます。大人や社会人としての振る舞いに専念されています。愛情や思いやりを大切にして人としています。納得できない意見であっても相手の意見を尊重してできる限り受け入れます。困っている人がいればできる限り助けます。常に勉強をしていて自分の考えることをしています。できないことがあってもできる方法を考えます。うまくいかないことがあっても簡単には諦めず粘り強く取り組みます。正しいことに挑戦するときは弱いのことを引き出し強いのことを出します。彼が夢があって実現に向けて毎日コツコツ努力しています。 誘惑があっても、理性で取り引き、最高となっても、根拠で夢の実現に向かっています。人の迷惑になるようなことは、さて、心地よい人間関係の実現を行っています。たとえ、道徳であっても、意味や道徳に反することはしません。これら、意味や道徳を大切にするということです。そういう姿は自然とかっこよくなります。人間に役立つ様子があるので、周りの人は応援します。かっこつけるつもりなくても、正しい生き方を選ぶ姿勢があるため、結果としてかっこよくなっているのです。かっこつける生き方ではなく、かっこいい生き方をすることです。見えや、良心のために動くのではなく、意味や道徳を大切にした生き方をしましょう。節度と、良心のある行動をとって、人としての正しい生き方を選ぶことが大切です。かっこつける生き方ではなく、かっこいい生き方をする。うんと幸せを引き寄せる30の言葉。その14、日中の仕事は美味しいお酒をより美味しくする最高のアルコール。うっとした気分にさせる行為のものもの。それはお酒です。敵のお酒はそういう作戦に有効です。嫌なことも苦しいこともお酒を飲めば忘れられます。肉体的な作用も精神的な作用もお酒を飲めば和らぎます。アルコールの力によって、緊張が和らぎ、ふわふわした感じになり幸せな気分にされます。もちろん、飲み過ぎには注意が必要ですが、適度な飲酒は悪くありません。晩酌が習慣になっている人も多いことでしょうか。お酒を飲むことは日中の仕事に精を出すことです。日中の仕事は一切勉強せず全力で打ち込みます。頭を動かし、期待に汗をかき、できることは全てやります。しっかり集中して難しいことがあっても根気を持ってベストを尽くします。必死で仕事を頑張ればたっぷり疲れますが、それがいいのです。最後ともに心地よい達成感が得られます。今日も一日よく頑張ったという気持ちにしながら飲むお酒は最高に美味しい。まさしく今日一日頑張った自分のことです。日中の仕事を頑張ったらこそ美味しいお酒がより美味しくなります。お酒のことに目を渡し、一日を終わりの綺麗にしてくれるでしょう。単純なことではありますが、お酒を飲むための最良のことです。お酒を飲みながら日中の仕事を頑張りましょう。夜にはお酒が待っていると思えば、ゆっくり飲みしまって、嫌になりますます日中の仕事を頑張れるでしょう。難しいことがあっても根気よく打ち込みます。使命感を持って仕事に打ち込みましょう。しっかり集中して根気よく打ち込み、ベストを尽くしましょう。日中の仕事を頑張れば、頑張ることよりお酒がより美味しく感じられるようになります。日中の仕事は美味しいお酒をより美味しくする最高のアルコールなのです。お酒を美味しく飲むために日中の仕事に精を出す。うんと幸せを引き寄せる30の言葉。その15、親のうるさいことを聞くのも今のうちだけ。なぜ親は余計なことを言ってるのでしょう。どうして親のことはあることになりがちなのでしょう。親としていると行動を言われることがあります。もっとしっかりしなさい。行動をしなさい。あそこを行動しなさい。もっと前々した方がいいんじゃない。子供の時期ならまだ行動を言うのもありますが、政治の問題からもあれこれ言っています。親は余計なことを言っています。むっとしてうるさいなと思うでしょう。もちろん親が完全に間違っていることもあるでしょう。親は神様ではありません。人生の先輩とはいえ間違いや勘違いをすることもあります。しかし親のことは完全に無駄と言っているのでしょうか。親から悪いようなと言われた時にむっとしながら心の中でそんなことはない。と反発しますが本当にそうでしょうか。そういうようなことですが親が客観的に感じた正直な意見ではあります。落ち着いて考えてみるとそうかもしれないと思うような少しがいるかもしれない。親の意見に同意することもあるかもしれない。親が 99% 間違っていても 1% くらい正しいこともあるでしょう。友人や知り合いはあなたを傷つけないようあなたに幸いないことを言っています。ありがたいですが少し悲しいこともあります。自分の悪いところを指摘されれば自分の悪いところの改善するのが難しくなります。一方親は違います。親は他の人の言わないストレートなことをはっきり言っています。 1% でも納得できる余地があるならむっと質問1になると受け入れてみてください。 99% は無視してもいいので 1% くらいはそうかもしれないと思って受け入れてみる。他の人が言ってくれない人かもしれません。その人と自分の言い方を直す材料にすればいいことです。貴重な意見は不快感が伴うもの。貴重な意見であることは不快感が大きくなります。うるさいけど貴重な意見と考えると受け入れやすくなるでしょう。うるさい感じ感情分だけ人生意見分だけ取り出してみてください。うるさい親のこともいずれ聞かなくなるようになっています。親がこれからいなくなればあることうるさいことが今度は一言も聞かなくなります。どんなに相手に住んでもどんなに努力してもどれだけ天に祈ろうと心に一切聞かなくなります。親がいなくなればあなたの悪いことを指摘する人はほとんどいなくなってしまいます。親のことなくても今のうちだけなのです。親のうるさいことを少しだけ言ってみる。うんと幸せを引き寄せる30の言葉。その16、うんの引き寄せる魔法の言葉。すべてうまくいっている。うんの引き寄せる魔法の言葉を紹介します。すべてうまくいっているという一言です。シンプルな一言ですが、うんの引き寄せる力は絶大です。うまくいっている時だけ捉えるのではありません。うまくいっていない時もすべてうまくいっていると捉えてください。辛い時、苦しい時もすべてうまくいっていると捉えましょう。寂しい時、悲しい時もすべてうまくいっていると捉えましょう。雨の日、晴れの日、嵐の日もすべてうまくいっていると捉えましょう。たとえ、不幸のどんどん苦しんでいる時であってもすべてうまくいっていると捉えたい。いつでもどこでもどんな時もすべてうまくいっていると捉えます。この一言を捉えた瞬間、プラス思考のスイッチに心の根っこが閉じる方向に向かいます。そして本当にすべてうまくいっているように思えてくるのです。物事の良しは受け止め方によって変わります。悪いと受け止めると悪くなりますが、良いと受け止めると良くなります。すべてうまくいっていると思えば、ネガティブなこともポジティブなことに思えてきます。あと、社会の中でこれでいい、これでよかったんだよと思えてきます。すべてうまくいっているという一言は幸せの神様が大事なことだ。すべてうまくいっている。この一言を捉えた瞬間、幸せの神様が感じます。いいことが聞こえてきた。あなたは素晴らしい考え方を持っていますね。人生の本質に気づきましたね。前向きなことに惹かれてあなたに近づいているのです。すべてうまくいっているという一言は幸せの神様が大事なことだからです。幸せの神様を味方につけましょう。人生の良いことは全て自然です。トラブルも悪いのも自然であり素晴らしい出来事。しかも全てストライングで起こっています。失敗も間違いも何もすべてうまくいっていると考えましょう。今は若干自分のことも後になってから今はあることだと気づけるでしょう。忘れてしまいそうな神に書いて神に貼っておくのもおすすめです。すべてうまくいっていると捉えるだけで運を引き寄せることができるのですが、こういうことがないことはありません。一日一回唱える習慣があれば必ずあなたの人生は明るくなります。人生が変わるのです。すべてうまくいっていると捉えて運を引き寄せる。うんと幸せを引き寄せる30の言葉。その17、順風満帆な人生より善とらな人生の方が良いものが多い。私たちは誰もが順風満帆な人生を生きたいと願っています。失敗もトラブルもない。悩みも痛みも苦しみもない。平和でスムーズな人生はさぞ快適でしょう。ストレスがなければ静かで穏やかな日を送れるはずです。順風満帆な人生はまさしく理想的な人生と思えるでしょう。しかし、ここに見落としがちなポイントがあります。順風満帆な人生には意外な現実とは。順風満帆な人生には意外な現実となっています。それは得ることが少ないという現実です。スムーズにということは行き詰まることがないということです。行き詰まることがないということは悩んだり考えたり続けたりということになります。つまり、学ぶことが少なく成長の妨げになるのです。順調な人生はスムーズで快適な要素はなかなかにさぞつまらない人生になるでしょう。順風満帆であることというものも減っていきます。まっすぐの道の高速道路を淡々と進んでいるようなものです。スムーズに進むのは快適ですが、刺激も変化もないため、眠くなって思いやすいでしょう。沼に潜ながらどうやって強くなっていくのでしょう。あまりに平和すぎると平和で持ち、だんだん汚くなります。順風満帆な場合ですが、獲物が少ないのはそれはそれ正しい現実なのです。善とらな人生がいい。獲物が多い人生にするためにはどうすればいいか。善とらな人生がいいのです。善とらな人生はストレスが多い人生になるでしょうが、これはこれで面白い人生です。考えたり悩んだりすることが増えるため、得ることも多くなります。ストレスが多いですが、だからこそメンタルが鍛えられます。善とらな人生はイベントが多くな人生と言いたいこともできます。善とらな人生と聞くと響きが悪く聞こえますが、イベントが多くな人生と聞くと前向きな感じがするでしょう。イベントの多い人生の方が何かにバラッとすることも増えるため、得ることも多くなるでしょう。順風満帆な人生より善とらな人生の方が自分の人生は善とらなと思うなら両手を挙げて喜んでください。得るものが多く刺激的で楽しい人生が待っているでしょう。すでに順風満帆な人生を送っていて物足りなさを感じていながら自分から困難を救って飛び込んでいきましょう。無理のない範囲で自分から困難を救い出しています。見たくないならあえて難しい方を選んでいます。仕事に慣れてきたらもう少し難しい仕事に挑戦したり、全く新しい仕事に挑戦してみたりします。転職をすることでかなり安全に飛び込んでいるのも悪くありません。自発的に困難を増やすなら積極性が伴っているので確かに飛び込めるでしょう。人生を楽しく面白くしたいなら順風満帆な人生より善とらな人生の方が絶対有利です。順風満帆な人生より善とらな人生の方が得るものが多いのです。得るものを増やしたいなら順風満帆な人生より善とらな人生を選ぶ。うんと幸せを引き寄せる30の言葉。その18、怖いことは目をつぶればいい。怖いことに直面すると皆さんで手足なくてその場から見なくなります。怖いことに立ち向かわなければいけない時どうすればいいのでしょうか。恐怖対策は安心です。怖ければ目をつぶりましょう。見るから怖いんです。見なくなれば怖くなくなります。目をつぶってしまえば見なくなるので怖くなくなります。目をつぶってあとは前に進んでいきましょう。目をつぶればお化け屋敷も怖くなくなります。どんなに恐ろしい訳であろうとなんだろうと目をつぶってしまえば何かわかりません。目をつぶりながら前に進んでいるうちに恐怖が過ぎ去っているでしょう。恥ずかしい時どうするか。恥ずかしい。照れくさい。穴があったら言いたい。ある時私たちは恥ずかしい場面に直面することがあります。恥ずかしいと責任者に手の汗が出たりして動揺してしまいます。恥ずかしさを乗り越えるのはどうすればいいのでしょうか。恥ずかしさを乗り越えることは安心です。 開き直りがいいのです。覚悟を決めて堂々とした態度になりましょう。恥ずかしい手を下ろすくらいなら思い切って開き直った方が、まだ格好がつきます。覚悟を決めてしまうと、やや見なってしまい、心が強くなります。態度はすぐに戻り、いつも震えも止まります。一瞬で恥ずかしさが吹き飛びます。気づけば恥ずかしいことを乗り越えられているでしょう。勇気がないときどうするか。臆病者で勇気がない。どうしたらいいだろうか。勇気がないと安全な道から逃げてしまい、なかなか成長できません。挑戦しなくてもつい逃げてしまいます。勇気がなくて困ったときの敗戦があります。勇気がなければスピードを出しましょう。歩くスピード、仕事のスピード、考えるスピードなど全体的にスピードを上げます。少しスピードを上げるだけでいいのです。スピードを上げると次から次へと場面が次からため、不安や恐怖を感じるようになります。また、努力の興奮するためテンションが上がります。不思議と強気の気持ちが湧いてきて、歌い強くなります。結果として勇気が出てくるのです。もともと臆病な性格から普段からスピードを意識するといいでしょう。スピードを出せば出すほど心が強くなります。調子に乗って自然と勇気のある行動もしやすくなります。怖ければ目をつぶりましょう。恥ずかしければ開き直りましょう。勇気が出ればスピードを出しましょう。シンプルな方法ですが、即効性があります。誰でも簡単に実行できリスクや副作用もありません。忘れそうな神に書いて出すことになっておくといいでしょう。この3つの強い心がないと、どうかあなたは生まれ変わります。怖ければ目をつぶり、恥ずかしければ開き直り、勇気が出ればスピードを出す。運と幸せを引き寄せる30の言葉、その19、うっかりため息をついてもすぐ深呼吸をすれば、ギリギリセーフ。ため息をつくのはよくありません。ため息はネガティブな行為。ため息をつくと、暗い雰囲気が漂い、ますます体が悪く感じます。だって疲れているという自覚を促すため、余計に体が悪く感じます。周りに人がいると迷惑にもなります。ため息をつくと、声は出なくても息を吐くことがある。人のため息を聞かせると、自分にも悪い雰囲気が伝わってきて、やる気や元気が奪われてしまいます。露骨なため息はもはやマナー違反と言っていいでしょう。悪口ではありませんが、悪口に匹敵することが影響があります。ため息ため息はネガティブな行為ですが、深呼吸はポジティブな行為です。深呼吸をすればたっぷり酸素を取り込むことができ、消化が明瞭になります。気合が入って適度な緊張感が生まれ、脳の心も元気が出てきます。大きく息を吸ってゆっくり吐けばため息になりません。できるだけため息は避けず深呼吸を行うことが大切です。しかし、これはなかなか難しい。ため息をさないように意識していても、気持ちが緩んだ時、ゆっくりため息が出てしまうことがあります。完全に防ぐのは難しい。人間ですから、時には油断することもあります。しまった。ため息をついてしまったと自分も責めそうですが、まだ挽回のチャンスはあります。ゆっくりため息をついてしまったらすぐ深呼吸をしましょう。ため息をついてもすぐ深呼吸をすればギリギリセーフです。ため息は深呼吸をすると動作の一部になるため、悪い印象がありません。最後深呼吸で締めくくることになるので、ポジティブになります。ため息をついた後の深呼吸は、さあ、これから頑張るぞ。という前向きな様子に見えます。気合が入り、体も落ちてしまう。最後ポジティブで締めくくるので、印象が良くなるのです。ゆっくりため息をついてしまったらすぐ深呼吸をして、ポジティブに入る。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その20、不運や不幸が続いているときは、やはり収集期間と考えよう。不運が続いている。立て続けに不幸が起こっている。あ、なんで私はついていないのだろう。人生では不運や不幸が続くことがあります。たまに不運や不幸が起こるなら、まだ早いですが、立て続けに不運や不幸が起こるのは自然です。調子が悪い、何かがおかしいと思い始め、だんだん不安や心配が大きくなっていく。運に恵まれない自分の人生を何かに投げたりするかもしれません。悪い面が何かに取り付いているのではないかと、ある方法に考えが及ぶこともあるでしょう。しかし、不運や不幸が続いていても、どうか希望を持ってください。ずっと不運や不幸が続くことはありません。人生では幸運や幸福が立て続けに起こることがあるように、不運や不幸が続くこともあります。もし不運や不幸が続いているときは、やはり収集期間と考えましょう。今まで完璧した役を取り除いている最中です。今のうちにたっぷり苦しんでおきましょう。涙を流して悔しがっておきましょう。しっかり役を取り除いておけば、身の心の綺麗になり、後からいいことがたくさん起こります。不運や不幸が続いても前向きになります。わざわざ神社に行って役割をしなくて済むので、これはこれでラッキーです。今は役割の収集期間なので、もっと役を取り除いてやる。前向きに考えていれば、不審なことに不運や不幸が収まります。不運、不幸が続いた分だけ、今度は幸運、幸福が続いて訪れるでしょう。幸せの神様が微笑んでくれるのです。不運や不幸が続いているときは、役割の収集期間と前向きに考える。最近上はあくまで結果、目的にしてはいけない。一定期間、一日も休まず出勤、出席した人を耐えるがあります。最近上です。最近上は自慢になります。体が丈夫で、自己管理もできている証拠。最近上は資格ではありませんが、面接では丈夫な体と真面目な話になるため、強力なアピールになります。実際のところ、最近上の人は大変少ないのが現実です。全校生徒の多い学校でもほんの数人しかいません。実際に最近上の人がいれば、周りからすごい素晴らしい、立派だと褒められるでしょう。一日も休まず出勤、出勤するのはそれぐらい大変なこと。真面目な性格でなければいけません。肉体的にも精神的にも強くなければいけません。学校から最近上の症状があれば、こっちは社会のアピールポイントになるでしょう。最近上を目指して頑張っている人も多いのではないでしょうか。もちろん、最近上を目指すのはいいですが、ここで注意したいことがあります。最近上を目指すのはいいですが、執着しないように注意してください。最近上に執着すると、本当に体調が悪いとき、休みたくても休めなくなるからです。最近上に執着すると、どんなことになりません。休むことに強い罪悪感が生まれます。休むことイコール悪いことという考え方に後ろめたい気持ちになります。絶対休まない。いつでも休まない。どんなことがあろうと休まない。エスカレートすると死んでも休まないという考え方になるかもしれません。死んでも休まないという考え方はあまりに効果です。素晴らしい生活を送った結果として、最近上を学ぶのはいいですが、執着するのはよくありません。最近上に執着した結果、無理をすると、かえって体を壊してしまいます。最近上に執着して以上があると、ただ大きな状況を払うことになるでしょう。自分に厳しくなるのはいいですが、健康を害することを無理をするのは誤った厳しさです。きちんと休むことも体調管理の一つ。健康が大事です。健康と大切なことはありません。健康有給ならきちんと消化しましょう。有給休暇は雨のものではなく消化するもの。たまには休みを取ってバランスを満喫することも大切です。体調が悪いときは無理をせず素直に休みましょう。休むべきときに休んでおかないと治るものも治りません。きちんと休んで養生に専念した方が体調不良も早く回復します。素直に休めば遅れが出たとしても最小限に抑えることができるでしょう。体調が悪い自分を認めることも大切です。怪我や病気のときはきちんと自分を休ませることも大切です。体調を崩したということは生活のどこかに問題があるかもしれません。体調が悪くなって休む時間は自分の体に生活を振り返ったり強い機会になります。休むことが悪くなるのではありません。体調不良も変わらず無理をすることがはるかに良かったです。最近事情はあくまで結果です。目的にしてはいけないのです。最近事情を目指してもこだわりすぎないように注意する。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その12、運には単に苦の効果がある。今すぐ得今すぐ得しない方を選ぶと不良になる。ある2つの選択肢があります。1、今すぐ得する選択肢。2、今すぐ得しない選択肢。あなたはどちらを選びますか？普通に考えれば今すぐ得する方を選んだ方が良いように思います。できるだけ早く得したいという考えで今すぐ得する方を選んだくなるでしょう。利益は早く手に入れたいと思うもの。先延ばしする理由もありません。お腹が空いているとき、目の前に美味しい食事があればたくさん取り付くでしょう。当たり前の行動パターンですが、ここが運命の分かれ道です。あまり知られていませんが、運には単に苦の効果があります。単に苦というのは、病気や同心家で登場するようですが、運も当たります。今すぐ得する方を選ぶと単に運になります。今すぐ得を選びますが、運も単に学びます。一方、今すぐ得をしない方を選ぶと不良になります。得を得る時を待てば待つほど不良効果によって運が大きく膨らみます。本当に得を得たいなら時間がかかりますが、今すぐ得しない選択肢をお勧めします。後になればなるほど不良効果によって運が膨らんだです。我慢が必要であり、忍耐力も必要です。今すぐ得がやらないため不安との戦いになります。もどかしい気持ちになって落ち着かない時間を過ごすでしょう。絶対した人にとってはストレスを感じる選択ですが、大切な少年場です。ぜひ人生を変える思いで取り組んでみてください。もどかしい気持ちになったら運を上げているとお考えましょう。あくまで運を上げているだけであり、失われではありません。今すぐ得が上がらないなら時間がかかりますが、人生が不良効果によって運が大きくなります。すべての人は運を上げている人になります。目先の損得に惑わされることです。今すぐ得をしない方を選ぶ不良になっています。今すぐ得をしない方を選ぶ。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その13、あなたには人を喜ばせる力があります。相手の名前を呼ぶだけで喜ばすことができる。実はあなたに必ず誰でも人を喜ばせる力があります。とても簡単なことです。相手の名前を呼ぶだけでいいのです。名前を呼ぶことには相手の存在を認め尊重する意味があります。名前を呼ぶだけで様々な重要なメッセージを伝えることができます。あなたは大事に思っています。あなたと仲良くなりたいです。あなたには素晴らしい価値があります。相手は自分の存在を認められたと感じて嬉しく感じるでしょう。相手の名前を呼ぶだけでそうしたポジティブなメッセージを伝えることができます。大切なことは相手の存在を認め尊重すること。積極的に名前を呼びましょう。用事でも名前でも構いません。愛情やニックネームでも構いません。すでに親しい関係なら呼び捨てでも OK です。大切なことは相手の存在を認め尊重することです。相手の存在を認め尊重するためには名前を呼ぶだけでいいのです。 おはようございます。よい、まるまるさん、おはようございます。です。ありがとう。よい、まるまるさん、ありがとうございます。です。お元気ですか。よい、まるまるさん、お元気ですか。です。あなたには超喜ばせる力がある。面白い話をする必要はありません。やりや、ユーモアも必要はありません。相手の名前を呼ぶだけでいいのです。日常会話の名前を呼ぶだけですから、簡単ですね。自分に超喜ばせる力があると思えば、ワクワクしていませんか。魔法使いになったつもりで、どんどん積極的に名前を呼んで、多くの超喜ばせていきましょう。ニコニコしながら名前を呼べば100点満点です。ニコニコ声を返してくれるはずです。あなたには超喜ばせる力があるのです。積極的に相手の名前を呼んで、相手を喜ばせる。うんと幸せを引き寄せる30の言葉。その14。最悪の状況で大切なのは、大泣きを呼ばない。最悪の状況になった時、ぜひやってみてほしいことがあります。大泣きはありません。大笑いです。くすそう言われたらいけません。きちんと声に出して、わざと大きく笑ってみましょう。周りにしまいで恥ずかしいな、しょうがないことに移動して、お笑いしてみてください。心に余裕がなくて、ワインクリエーションですが、開き直って、お笑いすることが大切です。もちろん、バラったことで、急にシャリが差し込んで、最悪の状況から出せるわけではありません。行動を起こさない限り現実に変化はありません。お笑いしたことで何も変わらないと思いますが、大きな問題です。メンタルが変わります。最悪の状況で大切なのはメンタルです。お笑いはメンタルを強化することがあります。お笑いすれば、ポジティブのスイッチなり、気持ちが悪くなります。心が悪くなって、やる気も元気もできます。お笑いする理由は何でも構いません。開き直って、あまりに気をつける、どうしようもないね。ここまでしろと、かえって、面白いと、最悪の状況を笑っています。あまりに面白いと、最悪の状況を追い越して笑っているもの。フィクションでも、こういうことを信じようはない。と、客観的に流れると、固定な感じがしているように感じるでしょう。最悪の状況から出すのは最悪の場面に直面したとき、人口はお笑いしています。よくこんな状況でやっていないなと思いますが、そこがポイントです。お笑いすることで、ネガティブを跳ねて、ポジティブを引き寄せているのです。心が軽くなり、気持ちが軽くなれば、最悪の状況から出すきっかけを掴みやすくなります。最悪の状況から出したら、お笑いするのではありません。お笑いすら最悪の状況から出すのです。こんなの絶対にと思いながら、わざと笑ってみると、心と元気ができます。最悪の状況になったら、声を出してお笑いしましょう。笑うことこそ、最悪が何かする感じです。最悪の状況になったら、開き直って、声を出してお笑いしてみる。うんと幸せを引き寄せる30の言葉。その15、好きなことをしていると考えるのではない。好きなことをさせてもらっていると考えよう。もちろん、バリバリな言い方ですが、少し表現を複数することで感謝と幸福感をもっと高めることができます。それは好きなことをさせてもらっているという考え方です。させてもらっているという表現は私を思いますが、誤解です。好きなことをしているとき、客観的に状況を振り返ってみてください。自分だけでなく、多くの人のおかげで実現できていることに気づけるはずです。例えば、好きなものを読んで楽しむ場合があるとします。貴重なコンテンツを楽しめるのは、それを書いてくれた人のおかげです。読書する時間があるのは、誰かに時間を提供してくれたおかげです。静かに本を読むのは、静かな場所があるおかげです。本を読むことを許してくれる環境があります。また、映画館で映画鑑賞を楽しむ状況があるとします。素晴らしい映画を楽しめるのは、素晴らしい俳優が存在して映画を制作した人たちがいるおかげです。大画面で見ることができるのは、立派な映画館があるおかげです。映画が流通しているのは、流通業者がいるおかげです。その映画に見られたのは、今の時代に生まれたおかげです。人のおかげだけでなく、運やタイミングが安定していることもあります。自分が好きなことをさせてもらえるのは、それだけで恵まれた環境です。様々な好条件に恵まれた結果、自分は今好きなことを楽しむことができていることがあります。だから、好きなことをさせてもらっていると考えるのです。改めて考えると、恵まれた状態によって実現していることに気づけるでしょう。あなたが好きなことは何ですか？今日好きなことをするとき、テントな気持ちで好きなことをさせてもらっていると考えてみてください。なんてラッキーなのだろう。なんて恵まれているのだろう。こんなに好きなことをさせてもらってやらない。好きなことができる自分の幸運に気づけます。感謝と幸福感に包まれ優しい気持ちになります。好きなことをさせてもらって本当に今日もラッキーです。好きなことをさせてもらっていると考えれば、感謝と幸福感のあり、ますます好きなことを楽しめるようになります。好きなことをしているより好きなことをさせてもらっていると考える。うんと幸せを引き寄せる30の言葉。その16。特別な日でハッピー、より空間からハッピーを目指そう。特別な日はハッピーになります。幸せいっぱいの一日ということです。趣味を満喫できる休日。好きな人とデートを楽しむ一日。気分転換で楽しむ日々旅行。年に一度の自分の誕生日。新鮮な刺激に満ちた海外旅行。自由があったり好きなことができたりする一日は豊かな時間が多くて、心が幸せで満たされるでしょう。もちろん特別な日にハッピーになるのもいいですが、それらにそうかというと少し違うのです。特別な日でハッピーになるということは、裏を返せば普段はハッピーでないということになります。幸せと言われてもなければ幸せでもないという時間の状態もあるでしょう。特別な日にハッピーになるのもいいですが、特別な日に限定されるのは少し寂しいですね。別に特別な日に限定しなくてもいいはずです。いつの間にか私たちはハッピーは特別な日に限定されるものという先入観で生きていることが少なくありません。ここでしっかりとしましょう。生活における全ての恵みに感謝しよう。特別な日でハッピーになるのではありません。普段からハッピーを目指しましょう。そんなことができるのかと思いますが、もちろんできます。しかも時間がかかることはありません。あなたの意識次第は今すぐ実現可能です。家族のこと、友人のことに感謝します。仕事のこと、仕事ができることに感謝します。歩けること、走ることにも感謝します。昼の食べ物を吸うことにあることに感謝します。水のあること、空気のあること、光のあることなど、普段気にしないことにも意識を向けて感謝したい。つまり、生活における全ての恵みに感謝するのです。難しいことではなく、簡単なことです。あなたの意識次第です。24時間365日、いつもハッピーでいることを目指したい。あなたの心にある幸せセンサーを働かせましょう。自分に与えた多くの豊かさに気づけば、普段からハッピーになります。恵まれた状態に気づき、一つずつ感謝していけば、心が幸福感で満たされます。穏やかで温かい気持ちになり、嫌らしいような豊かさを実感できるでしょう。せっかく生きているなら、人生全体をハッピーにしようではありませんか。24時間365日、いつもハッピーでいることを目指したい。ずっと幸せを感じ続けるのは申し訳ないと罪悪感を持つ必要はありません。一度しかない人生ですから、ずっと幸せを感じ続ける人生を目指しましょう。時間があるときに心がけようとするのではなく、早速今から心がけてみてください。特別な日でハッピー、より普段からハッピーを目指しましょう。特別な日でハッピーになるのではなく、普段からハッピーになる。うんと幸せを引き寄せる30の言葉。その17、積極的に生きるといつ優しくされるのを待っていないか。私は積極的な人間です。何事も積極的に行動します。積極的に人生を生きていきます。積極的な生き方を心がけているのは素晴らしいことです。少なくとも消極的より積極的に生きる方が心の中で増えるため望んだ人生を送れるでしょう。人生は自分で切り開くものです。何かが起こるのを待つのではなく、自分から足を残すことで道が開き、未来が切り開きます。積極的に生きることをもっと教える人も多いのではないでしょうか。さて、ここで振り返ってほしいことがあります。積極的に生きるといつ優しくされるのを待っていないでしょうか。口では積極的に生きるといつ実際は優しくされるのを待っていることがあります。口ではどうでも言えます。優しくされるのを待っているなら残念ながら不便の状態です。自分では積極的のつもりでも実際は消極的になっています。厄介なことに自分でも気づいていないことが少なくありません。自分の癖は自分では気づきにくいように意識と行動のギャップも自分では気づきにくい。自分のことは近すぎるようにかえって見にくくなっていることがあります。自分ではできていると思っていながら実際はできていないことが珍しくありません。相手が優しくしてくれた自分も優しくなろうという展開になっているなら注意したい。積極的に生きるといつ優しくされるのを待っている自分に気づいたら今すぐ踏み直しましょう。優しくされたら優しくするのではありません。まず自分から優しくなりましょう。積極的な人生を見たいなら自分から優しくなることです。相手からアクションを待つのではなく自分からアクションを起こしに行くことが大切です。これが積極的ということです。あなたが優しくしていれば相手の心を開いて優しくなってくれるでしょう。立場も形も関係ありません。余計な未来は最後に変わらず自分から優しくなっていきましょう。積極的になりたいなら自分から優しくなりましょう。優しくする人は優しくされます。応援する人は応援されます。助ける人は助けられます。意識と行動になるならきちんと一致させていきましょう。優しくなっているつもりになるのではなく本当に優しくなることが大切です。積極的に生きるといつ優しくされるのを待っていないか考えてみる。うんと幸せを引き寄せる30の言葉。その18。偉そうにしている人が偉いのではない。結果はしているのに耐えている人が偉いのだ。偉そうにしている人がいるときっとあの人は偉いに違いないと思います。自慢の話が多い。人を見出す発言になりやす。相手が満身になじんでいる。自分は偉い人間であるようになっている。まだ結果はしている人がいるのです。結果を出せたのはそれだけの努力を苦労を重ねてきた証拠です。もちろん偉そうな態度は良くありませんが、少なくとも結果が出ているなら立派と言えます。しかし結果はしているのにも関わらず、態度で偉そうなのは良くありません。偉そうにしている人がいるとあの人は偉いのかなと思いそうになりますが、要注意ポイントです。残念ながら偉そうにしている人は本当に偉い人はいません。偉そうにしているのは自分は存在と思っている証拠です。自己肯定感は大切ですが、特別なアピールはできるんです。気持ちに歪があります。周りを満たす気持ちがあるのは正確に歪んだ証拠です。偉そうにしている人はこれから私は過去戦ですと公言しているようなものです。つまり歪んだり満身があります。偉そうにしているといつ大きな星になるでしょう。満身という歪んだことによって痛みになることになるのです。だから偉そうにしている人は偉くありません。態度や外見に惑わせないことです。偉く見るだけで本当は偉くないのです。本当に偉い人は結果をしているのに耐えているでしょう。本当に偉い人はどんな人なのでしょうか。 それは結果を出しているのに主体でいる人です。しっかり結果を出しているのもかかわらず、態度は店長です。結果を出していても、特別な自慢はしません。試験や面接といった調査されるためのもので、自分から結果は禁止しません。聞かれたら答えを出ろ。大きな結果を出したのは、自分だけの力ではなく、多くの人のおかげであることを自覚しています。そのため、皆さんのおかげです。感謝の気持ちでいっぱいです。といった感謝や願いの言葉を口にします。物腰がしくて、言葉遣いも丁寧です。結果を出しても、向上心が強いため、常に目線は不安です。まだまだ上を目指そうとしています。自分は未熟者という自覚があります。そもそも上は上なんて世の中にはもっと強い人がいることも自覚しています。厳しい現実を笑っていれば、とても安そうな態度はできず、謙虚な態度でいたくなります。そのため、まだまだ未熟者です。少し運が良かったです。といった謙虚な言葉を口にします。だから、偉いのです。その人が本当に偉いかどうか、結果と態度を見ればあると言っても過言ではありません。慢心か向上心かの違いです。偉そうにしている人が偉いのではありません。結果を出しているのに偉いのではありません。結果を出しているのに偉いのは本当に偉い人だと考える。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その19。きちんと待てる人が意外と早く順の番が回ってくる。混雑した運行や郵便局では順番待ちであります。すでに窓口に行けることもありますが、スムーズに行かないことも多い。特に混み合う時間帯は順番待ちが当たり前でしばらく待たされることになるでしょう。順番待ちをする人が多ければ多いほど長く待たされることになります。発見者は整理券を取って順の番になるまで待ちます。発見者を見ると待ち待ちという表示があります。この時順番待ちをする人が多いと待たされる時間も長くなるので連絡します。例えば、ただいま順の待ちですという表示があると、これは時間がかかりそうだなと思うはずです。ところがしばらく待っているとあることを気づきます。番号を言われても現れない人がいるようです。どうやら整理券だけ取って途中で帰ってしまった人がいるようです。言われて現れない理由は不明です。整理券を取ったものの不要な要件だと気づいたかもしれません。急ぎの用事を思い出し、そちらを優先したのかもしれません。急に中の調子が悪くなり、トイレに駆け込んでいるのかもしれません。いずれにせよ、順の出番がないと早く回ってきます。少し早めに順番が回ると、ラッキーと思い、得をしたような気持ちになります。順の待ちであっても、実際は真に待ち、8に待ちと繋がりすることが目指しないのです。これは人生でも同じことです。人生で順番待ちがあっても、ないと早く回ってくる。人生では順番待ちをしなければいけない場面があります。旅行の申し込み、入党の申し込み、イベントの申し込み。何が人間ですと言われると、まずは嫌だと思い、諦めようか迷うことでしょう。しかも順番待ちをする人がたくさんいると、ますます現代にするでしょう。しかし、順番待ちをする人が大勢いても、どうか諦めないでください。せっかくチャンスがあるにもかかわらず、順番待ちが多いという理由だけで諦めるのはもったいないことです。銀行や郵便局で整理券を取った前に来ない人がいるように、途中で早く順の番が回っていることがあります。例えば、順待ちならそのまま順待ちを考えるのではなく、7人待ち、8人待ちなどつながりに積もっているでしょう。100人待ちなら75人待ちや85人待ちがいないかもしれません。つまり、実際はそれより少ないということです。このことを前もって分かっているかどうかで、生き方は随分変わります。じっと待つ必要はない。じっと待ってはいけないと思っているのです。人生の順番待ちは銀行や郵便局の順番待ちはしない。じっと待つ必要はありません。別の仕事をしながら待っていれば時間が過ぎるでしょう。順番待ちで時間が経ったといったら少しを終えることもできるはずです。上手に暇を潰しながら待っていれば数日数週間があったというのです。自分の番が呼ばれた時、仕事を中断すればスムーズにいけるでしょう。きちんと待てる人が意外と早く自分の番が回ってくる。根気よく待てる人になりますでしょう。待つ時は待たないと得られるチャンスもらえません。運は待てる人を巡ってきます。きちんと待てる人が意外と早く自分の番が回ってくるのです。順番待ちがあっても根気よく待つ。運と幸せを引き寄せる30の言葉。その30。1番に足を進むと適宜と思われ運に逃げられる。1番に運達すると太ったと喜ばれ運に恵まれる。年に行くとか贈り物をする機会があります。お中元、お歳暮、バレンタインデー、ホワイトデー、クリスマス。そして誕生日のプレゼント。また卒業式や成人式、結婚や出産で祝いを贈ることもあるでしょう。贈り物をするときに贈るのが適したい気持ちです。プレゼントを選ぶにはプレゼントだけでなく値段も気になること。プレゼントを贈るのはお金を割れるようなもの。余計な出費は避けたい。無駄遣いはしたくありません。プレゼントの内容によっては大きな出費になることもあります。節約志向の強い人ならプレゼントを選ぶ際、手札になって仕方ないでしょう。お金に執着していると適したい気持ちができます。少しケチってもいいよね。少しから安くていいよね。出し惜しみをしたい気持ちに変えます。もちろん浅い関係ならまだいいのです。浅い関係なら浅い関係にあった贈り物で十分でしょう。最低限のことをしているので、お金の関係に気づくわけではありません。しかし、深いつながりがないなら大切な瞬間です。一番で時間が過ぎて印象が大きく変わる。贈り物の印象はたった一番で変わります。ほとんど同じに思いますが、一番で価値が変わります。一番でちょっと安っぽい印象になります。ケチと思われ、がっかりされ、マイナスの評価になります。一番でケチって思われないと思いますが、意外とあります。商品名さえ分かれば、インターネットで商品の値段をすぐ確認できます。相手はこっそり商品の価格を確認している可能性もではありません。もらったものを値段が安くて、がっかりするではありません。確認されたことに感謝してしまうのです。私はこの程度にしか思われていないのねと思われるでしょう。逆のパターンもあります。一番で価値すると高級な印象になります。太ったと思われ、プラスの評価になります。たった一番なのに、たっぷり感謝されることも少なくありません。一番でちょっと価値が変わります。お気持ちの上で価値を。お気持ちの上で価値を。やりすぎは注意が必要ですが、それより一番良いではないと言わないでしょう。無駄遣いではありません。一つ買い物も高めるお金です。特に相手が別な人ならなおさらです。一つ買い物もあげるための投資と思えば欲しいなく一番に奮発ができるようになるでしょう。相手の幸せと成功によって一番に奮発しましょう。きっと相手は笑顔でありがとうと喜んでくれるはずです。一番に奮発するだけでプレゼントの本性がお金になりましたようです。運を運んでくるのは人です。人を喜ばせることで運に恵まれるようになるのです。ただな、一番に最後、一番に。ただな、お気持ちの中で判断されたくない。そう思うかもしれませんが、実際には判断されることが多いようになるのです。お気持ちの良しはどれだけ相手を大切に持っていると判断されることの一つです。ただな、一番に最後、一番に。一番の内で良い人と悪い人と思われる現実があります。相手の相手は決して良い奮発です。一番に足を進むと、ケチと思われ運に恵まれるのです。その心の人は誰かに捨てるのではなく自分で捨てる。その3、才能の原石を見つけたら誰までしっかり磨く。その4、生き急ぐのではなくのんびり楽しむ。その5、困難で結果を出したいなら準備を大切にする。その6、同じ毎日を繰り返し思えても細かいことに注意を向けて違う毎日を送っていることに気づく。その7、好きなことは1つではなくたくさん作っておく。その8、どれだけ成長しても自分は未熟と考え続ける。その9、好奇心はたくさんではなく積極的に出していく。好奇心に従って生きる。その10、相手にコントしてもらいたいならまず自分が何をすること。その11、幸せを目指すことがあっても追いかけ回さないようにする。その12、積極的に共通点を見つけ出し積極的に親近感を持つようにする。その13、かっこつける方ではなくかっこいい方をする。その14、お酒を美味しく飲むために日中の仕事に精を出す。その15、親のうるさいことを少しか言っていない。その16、全てうまくいっていると捉えて運を引き寄せる。その17、得物を増やしたいなら順番な人生より善となる人生を選ぶ。その18、怖ければ目をつぶる。恥ずかしければ開き直る。勇気が出ればスピードを出す。その19、うっかりため息をついてしまったら少し呼吸をしてポジティブに変える。その20、不運や不幸が続いているときは役割の集中期間と前向きに考える。その21、解禁症を目指してもこだわりすぎないようにチューズ。その22、今すぐすることより今すぐしない方を選ぶ。その13、積極的に相手の名前を呼んで相手を喜ばせる。その14、最悪の状況になったら開き直って声を出して笑いしてみる。その15、好きなことをしているより好きなことをさせてもらっていると考える。その16、特別な日でハッピーになるのではなく普段からハッピーになる。その17、積極的に生きるといつ優しく最後を待っていないか振り返ってみる。その18、結果を出しているのに仕上げている人が本当に偉い人だと考える。その19、順番待ちがあっても根気よくなす。その30、1番で奮発する。